刻は11時40分になりました。 88.5MHz レインボータウン FM PDC のジャズザドッツ、お相手はパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤豊です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日は先週に引き続きまして、サブパーソナリティの山口さんとお届けしてまいります。山口さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は早速もうゲストをご紹介したいですね。はい、今日はタイムカプセル株式会社代表の相澤健一郎さんです。相澤さん、よろしくお願いします。
はい、タイムカプセル相澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当はね、先週お越しいただくようだったんですが、
そう、
佐賀で大雨ということで。
そうなんですよね、まさに収録がある前日に佐賀入りいたしまして、で日帰りで東京に戻ってくるはずなんですけども、そうなんですよね、もうまさにその佐賀の、大雨が降った日と翌日、ということで、全くもってですね、飛行場にも戻れないという状況になってしまいまして、
ああいうのって経験したことがないと、テレビの報道しか分かんないんですけど、結構車がプカプカ浮くようなレベルだったじゃないですか。
はい、
あれって翌日になるとやっぱり引くんですか、水が。
とですね、一泊して翌日になれば引くかなと思ったんですけども、もっと水が増えてきて、
どうするんですか、そうすると。
とですね、もう願うしかないですね。基本、
願う。
で、不思議なもので、その天候とかですね、コントロールできないじゃないですか。コントロールできないんですけど、で、自分が車止めてるところがホテルから見えるんですね。で、やっぱ水位が見えるんですよ、水のどれぐらい来てるかっていうのが。コントロールできないんですけど、5分に1回見ちゃうんですよ、カーテンつけて。どうなってるかなって言って。
やっぱり。
で、もう1回そこで願うんですよ。
水を引け。
そうです。止んでください。雨止んでくださいって。
僕は移動したいんです。
はい、これ結構不思議な現象で、それやってしまうんですよ。
いや、ほらね、台風が来るたびに、ね、亡くなる方いるじゃないですか。用水路見に行ってとか、あれなんでだろうってずっと分かんないですけど。
はい、
ね、ただ海岸にね、わざわざ波の高さを見に行っちゃって
行かなきゃいいのにって思うんだけど、行っちゃうってことですよね。
今回は私もその移動、車で途中まで移動したんですけど、で川が何本も川を越えていくわけなんですけども、ちょっとこれは間違いなく決壊するんじゃないかっていうレベルにまで、水位が高まっていたので、で道はものすごい渋滞してるんで、川の近くとかでもこう止まっちゃうわけですけども、でコーナーがやっぱりですね、こう水が溢れてくるわけですよ。角にやっぱり集中するんだと思うんですけど、でそういうとこに家があったりすると、もう完全にこう見てる前、目の前でこう浸水しているのが分かるので、結構それはなんていうんですかね、結構やっぱ恐怖を感じるものがありましたね。あそこに住んでる方どうなっちゃうのかなとか、
自然災害気をつけないといけないですね。
ちゃんと避難されてるのかなとか、そういった情報はきっちり、お住まいの方々にまで配信されてるのかなとか、そういういろんなことをこう考えるきっかけになりましたね。
でも相澤さんは地元が横須賀じゃないですか。横須賀っていうとやっぱりその台風の影響とかも横須賀もありそうなんで、なんでしょう、そういう水害とか、そういうところにこう結構知見があるのかななんて思ってたんですけど、どうだったんですか。
横須賀は僕がこう生まれ育った43年間では、平作川っていう川とかもあったりするんですけど、川が氾濫したりとか、ものすごい大きな台風が来たりとかっていうのは経験したことないんですよね。
そうなんですね。
今回その佐賀県の豪雨も史上最大っていうことだったので、8月に降る雨量、1ヶ月分に降る雨量の、2倍が2日間で降ったっていうふうに報道で出てましたんで、すごい確率で当たったなっていう。
そうですね。
そんな中でも企業としてこう被災した時にどういう対応するかっていうのは結構今回見えまして、航空会社さんの対応であったりとか、あとレンタカー借りてたので、レンタカーの業者さんの対応だったりとかっていうのがすごい勉強になりましたね。もう振り替えで 安全になったら振り替えで乗っていただけるようにしますんでというふうに言っていただいたりとか、で車 もう近く のお店で返してもらって構いませんと、もう乗り捨てで構いませんので安全確保してくださいって言っていただけるような方がいたりとか、まあそういうやっぱ会社になっていかなきゃいけないなっていう、ね、そういう学びもありました。
そうだそうだ、それではじゃあ相澤さんのね、はい、会社のご紹介をいただいて、
お前ばっかりでずっと
自己紹介いただいて、はいはい、なんかすごくユニークなあの会社を経営されてましたので、は
い、ありがとうございます。
はい、じゃあぜひちょっとご紹介ください。
はい、タイムカプセルというですね、ソフトウェア、またはスマートフォンのアプリケーションを、開発する会社を、経営しております。
はい、
で IT で、地域からこう日本を元気にしていきたいという思いで、活動しておりまして、まあ、開発の拠点を、今日本全国に作っていこうと、
そうなんですよね、
はい、という活動をしています。
北は北海道の函館から、は
い、函館から
南は先ほど言った九州の佐賀、
はい、はい、今里までですね、
はいはい、もう4か 5拠点、
そうですね、拠点はですね今、まあ、函館があって気仙沼があって、はい、仙台で千葉の流山、横須賀で東京、岐阜、福岡の大川、で佐賀の伊万里にこの立ち上げるんで、今9つですかね。
おお、すごい、はい、そこで特徴的なのがスポーツと、はい、IT と、はい、そして若い人の力をうまく使って、はい、地方を元気にしてる。
そうですね、
この活動が面白くって、はい、相澤さんにいろいろ聞きたいなと思って今日楽しみにしてるんですけども、
はい、
まずですね、はい、そのスポーツと、はい、まあ、地方、
はい、
この辺はどういうふうな活動されてるんですかね。
そうですね、まあ、地域を盛り上げていくためには、その魅力的なコンテンツっていうのを見つけて、まあ、それを発信していくっていうのが大事だと思うんですけども、まあ、その地域のコンテンツの中で、まあ、一番分かりやすいのがスポーツ、
はいはいはい、
プロスポーツチーム、まあ、J リーグのチーム全国にもありますし、まあ、プロ野球のチームも全国にある、まあ、そういった地域のプロスポーツチームが、まあ、地域と一体になって盛り上がっていけば、まあ、その地域も元気になるんじゃないかということで、
なるほど、
はい、まずそのプロスポーツチームを、IT で支援するっていう活動を、まあ、2013年からやってるんですけども、
はい、確か、
ということはごめんなさい、会社を出すのはチームがあるところに出していくんですか、はい、そのさっき結構あったじゃないですか、
はいはいはい、
場所拠点が、
はい、
なんか不思議な場所に伊万里とかね、
はいはい、
結構不思議じゃないですか、なんか、はい、なんか分かんないですけど、こっちの感覚で言うと、
はい、
東京とか大阪とか名古屋とか、なんか地域の経済圏の真ん中に出したくなる気がするんですけど、なんかなんでだろうみたいな。
そうですね、まあ、これは個人的な、まあ、価値観というのもあるんですけども、まあ、今まで、そこにIT の産業とか、アプリの開発会社とか、まあ、そういった会社が今までなかったところに、作ることで、まあ、何かそこに変化が生まれるんじゃないかなっていう、まあ、そういったものを見たいなっていう、例えば、まあ、気仙沼もですね、今までアプリ開発会社というのは、まあ、気仙沼なかったんですね、じゃあそこに会社を作るとどうなるんだろうっていう、まあ、そういうなんかその化学反応みたいな、まあ、そういったものをこう見たいなっていう思いですね。
あともう一つ特徴なのが、すごく若い地方の人たちを育ててるんですよ、その人間教育もそうだし、でその人たちにその IT の技術を教えて自立できるようにしてるんですよね、だから高校にでですねプログラミング教育なんかもなんか受けたりして、もう地域の若者 その手に職っていう、その今でいう IT のプログラミングを教えて人を育ててるって、
そうか、つまりとかそこに雇用を作ってるわけですね。
そうですね、はい、まあ、我々のこう基本的なやり方というのが、地域の、まあ、学校ですね、
はい、
中学校だったり高校だったり小学校だりと提携して、まあ、そこで、まあ、プログラミングの講座をやらさせていただくと、で地域によっては学校の非常勤講師をやらさせていただいているところもあるんですけども、でそういったところで、まあ、若者を育てる、でその育った若者たちが、まあ、そのままその自分地元にで働いてもらえる、まあ、そういう環境を育っていきたい、作っていきたいなと、
はい、でそこに当然相澤さんの会社がまあ、その地域のスポーツを支援したりして、まあ、雇用を生み出して、その人たちをその出口まで作ってあげて、
ね、すごいことですよね、
ですね、まあ、地域の人材を育てて、で、まあ、雇用の受け皿を作り、でその方々と、まあ、自分たちが生まれ育った地元の、まあ、魅力ですよね、まあ、コンテンツを見つけて、でそれをこうどんどん発信していくと、まあ、これが一連の、まあ、僕らの仕事だと思ってるんですけど、
すごい地方元気になりますもん、
いや、 やっぱ最大の課題って結局雇用 なんですよね。
そうですね、
雇用がないから、はい、みんな東京とか大阪に出てっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、すごいですね。
そこを作っていくっていうのがすごい大事だなと思っていて、うん、で、まあ、地域を活性化する中で、例えばじゃあ地方の魅力って何ですか、海が綺麗です、自然が綺麗です、川が綺麗です、人がいいですみたいな話はよくあるんですけども、はいはい、これどこでも、うん、そうなんです
地方行けばね、
はいはい、まあ、僕の生まれ育った横須賀も、まあ、人口40万の町ですけど、はい、普通に海も綺麗だし、はい、人もいいし、魚もうまいし、野菜もうまいし、うん、はい、それはもう日本全国どこ行っても日本ってめちゃめちゃいい国なので、うんうん、まあ、それは正直どこにでもあるんですよね、うんうん、そうじゃない何かっていうのをこれからは、まあ、地域っていうのはやっていかないといけない、うん、でそれっていうのが僕は、まあ、雇用の受け皿を作るっていうのが一つと、あとは、まあ、クオリティですよね、うん、仕事のクオリティを高めていくっていう、まあ、この2つがすごい大事だなと思って。
なんかせっかくなので、うん、相澤さんの会社でね、うん、作ったなんかこう面白いアプリとか、
はい、
ちょっとこうご紹介いただけると ね、
はい、
うん、ちょっとこれこの後ほら、うん、まあ、生で聞いてる方もいるし、うんうん、後でほらポッドキャストとか聞く方もいるので、
はいはい、
ちょっとそこ辺知りたいんですけど、
は
い、こんなのある、はい、あるぜみたいな。
わ、うん、かりました。最近ですね、
はい、
ふたじょっていう言葉が、
ふたじょ
知ってます？
知らない
知らない、
ふたじょ
ほらお姉さんも知らないって言ってる、
ふたじょっていうのはですね、
タジオ、
はい、マンホールの写真を撮影する、まあ、女子、マンホール好きな女子のことをフタジオ。
何それ、そんな、それ相澤さんが作ったの？
っていうんですね、はい、今もうフタジオ結構今溢れてます、
ね、溢れてる。
そう、あ、一応フタジオって出てきた、
はい、で今こう空前のマンホールブームの中
空前のマンホールブーム、
はい、で、我々ですね、そのマンホールの写真を撮影する専用のアプリを開発して、これなんかはちょっとタイムカプセルっぽいというか、
はいはいはいはい、
まあ、日本全国にマンホールはあるという中で、で今その中でも地域ごとにデザインをされたこうデザインマンホールというのがあって、うん、まあ、それをですねこう撮影するツアーなんかもですね、これはもう空前の大人気でござい
まして、あ、でも確かにネットで調べていっぱい出てきますよね、なんかそういうマンホールのデザイン
ですよ。そうなんです
よ、スタジオ、
はい、でこれも日本だけの動きではなくて、うん、結構世界的な動きであるんですよね、はい、
へ、
確かに世界の、ね、いろんな街にもマンホールはある。
確かにね。
でこのマンホールの蓋のデザインに、うん、まあ、その地域の歴史だったりとか、うん、魅力だったりとかっていうのを凝らした、はいはい、デザインをたくさん作っていくことで、はい、まあ、地域の魅力を発信する、まあ、シティセールスにつながるんじゃないかなと、うん、いうことで、
面白い、
はい、これもちょっと我々ならではの、展開なんじゃないかなということで、
それも明日からあれじゃない、もう今放送中からダウンロードがすごいんじゃないのか、
もう今日これね出ちゃった、あれもう、うん、ダウンロード数も、はい、そういうことになってると思いますけど、はい、これがマンホーっていうですね、はい、マンホール専用のアプリで、
アプリ、
はい、
やっぱ自治体が利用するんですね、きっと。あれ自体じゃないのか、
はい、もう利用者はもういわゆる
ユーザーさん、
はいはい、フタジョの皆さん、
フタジョの皆さん、
はい、マンホーラーって言われる
マンホーラー、はい、マンホーラーちょっといちいち調べちゃうな、
そうですね、はい、
マンホーラー、
全国のマンホーラーの皆さんにご利用いただいてます。
へえ、
はい、マンホーラーも一応インスタでハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグありますよ、
はい、
ツイッターのハッシュタグ、
うん、フタジョマンホーラーとはとかなんかありますよすごいな、
一般的だったんだ、今日新しいこと知っちゃった。
そうですね、はい、まあ、例えばこれ戸塚の駅前にあるマンホールなんですけども、
はいはいはい、
これ東海道53次の浮世絵的なものと、あの箱根駅伝を掛け合わせたようなこういうデザインマンホールが、
はいはい、
はい、戸塚の駅前にあるんですよね。
え、ごめんなさい、それってマンホール1個だけデザインできるんですか？
あ、これはですね、もう自治体さんの判断で、うん、ここ10箇所つけようよとか20箇所つけようとか、これ自由に、判断できますね、はい、これ戸塚の駅前の国道沿いに何箇所かこのマンホール設置されてるんですけど、結構このマンホールは人気の、マンホールで、はい、
へー、すごいな
ですね、こんな感じで、まあ、その地域の、うんうん、はい、魅力をどんどん見つけて発信していこうと。
へー、そうか、だ観光と結びつきますね、それ ね、
ね、
そうですね、はい、まあ、プロスポーツチームからマンホールまで、地域の魅力がたくさんあるよと、
うんうんうん、はい、次はなんかこんなことを考えてるぞみたいなあったりするんですか？
そうですね、僕らやりたいのは、うん、 その全国制覇っていうのをやりたいなと思って。
全国制覇
はい。で、まあ、僕もですね結構子供の時から、うん、高野さんの信長の野望とか、
はいはいはい、
1000時間とか2000時間とかこうだいぶやり込んでるわけですよ、は
い、まあ、そういう世代ですし、
ね、はいはい、もうパラメーターとかだいぶ頭に入り込んでるわけですよね、はいはいはい、4から5になったらちょっとパラメーター変わったなとかで、やっぱりその、まあ、男として生まれた以上やっぱこう天下を取ってみたいなと、はい、天下を取るの定義って何なのかなみたいな、はい、まあ、ちょっと時価総額でマイクロソフト抜いてやろうとか、はい、いろいろあると思うんですけども、うん、まあ、一番分かりやすいのがやっぱ信長の野望で全国49都道府県に開発拠点があると、
うん、おー、はい、すごい、
それはいい、
49都道府県に開発拠点がある開発会社って、うん、多分めったにないと思うんですよ、開発会社は。
確かに、
はい、郵便局さんとかあると思うんですけど、うん、
確かに、
はい、じゃあそれやりきったら、日本一じゃないかと。
そうですね、
はい、あるカテゴリーにおいては。
すごい、全国統一。
そうです、なので、まあ、その今全国制覇を目指して、うんうん、一つずつ拠点を作っていくと、はい、
めちゃめちゃ面白いですね。
面白いね
そこに目標を、はい、うん、それが目標ですね。
雇用も生まれますし、ね、
そうです、
日本元気になるね、
はい、それが実現できれば全国に雇用も生み出せますし、そこに僕ら必ずその教育もセットでやってますんで、まあ、人材も育成できると、でそういうことをやっていきたいと。
それ面白い。
いや、なんか本当驚いたのは、うん、うちの会社で、はい、この前働き方改革のね、はいはい、セミナーをやって、はいはい、でそこに総務省の方来ていただいたりとか、うん、流山の、
はい、
あコワーキング、なんて言ったんだろう、尾崎さん、トリストの会社、トリストの尾崎さん来てもらったり、はいはいはい、でその方と僕らは僕らでこうね、繋がってた方と、はい、相沢さんも繋がってるみたいな、
は
い、
そうですね、僕らの千葉の拠点はトリストなので、う
ん、へー、それってもう相沢さんがそこに決め打ちで行くんですか、どうやってその開発の拠点、ここ、なんて言うんでしょう、
はい、
尾崎さんから声がかかって、
それはまさにそうですね、尾崎さんとつながって、あ、こういう取り組みされてるんだ、面白いなと、うん、あ、流山ってすごい面白い地域だなというのがあって、うんうん、拠点作ったんですけど、基本的にはもう人のご縁ですね、どういうところに作りたいとかっていうんではなくて、まあ、そこに情熱を燃やしている人がいるかいないか、でそういう情熱を燃やしている人と会えるかどうか、で会ったらこれもうほぼほぼうまくいくんですよ、情熱を燃やしている人と会えるかどうか、そこがすごい重要なポイント で、
なるほど、
で地域活性化の最重要なところは、まあ、その火をつけられるかどうかっていうところだと思うんですよね、
はいはい、
で人間に優秀とか優秀じゃないとか、うん、生産性が高いとか低いとかっていうのはほぼないと思っていて、うんうん、基本的にはその自燃性っていうんですかね、自分から燃えられる人間なのか、
なるほど、
そうじゃない人間なのかっていうだけの差で、
確
かに、うん、そうですね、うん、もう燃える、自ら燃えるそういう人間を作っていくかっていうのが
こ
の、まあ、地方創生とか地域活性化の
キーポイント、
キーポイントかなと思っていて、
はい、面白いですね、そうなんだ。
相対的に東京っていうのはそういう人に出会える可能性とか、
まあ高い
ですよね、まあ、そういう人の数とかが、まあ、単純に人が多い、
うんうんうんうん、
あとは、まあ、地域から一旗あげるぞって出てきてる人が多いから、うんうん、出会える可能性が多い、出会って着火されて自分が燃えてったと、うん、燃えれる人間になったっていう人も多いんで、まあ、そこはもう東京ある程度出来上がってると思うんですよね。
なるほど。
でそれを今度は東京以外の地域にもどんどん作っていこうと、はい、まあ、そんなことやりたいなと思ってます。
いや、なんかすごいあっという間で、
ね、
あっという間、さっきの仙台の話とかも聞けないまま終わって、もう時間ないですよ、
おっとっとっとっと、
もう20分の
延長、
延長ね、そう、
延長ない、
延長、延長、
まあ、延長がね、
延長がね、ライブ放送、
ね、いや本当にどうもありがとうございました。
いやありがとうございました、
ね、ちょっとまたじっくりお話聞きたいところですけれども、はい、今日は相沢さんどうもありがとうございました、はい、
来週ね、横須賀リレーで、
あ、そうそう、
吉田優斗さんが、
そうですね、ちょっと今からそれご案内したいと思います。来週はですね、どこだ、あったあった、来週のゲストは同じ横須賀つながりで、はい、前市長の吉田優斗さんをお迎えして、彼が今やってるグローバルガバメントリレーションズという会社で、まあ、聞き慣れない言葉ですけどね、うん、日本版 GR の普及を、やろうとしているので、まあ、この辺の話をちょっと来週は聞いていきたいと思います、はい、それでは皆さん、来週もこの時間にまたお会いしましょう、お相手はパブリック再定義する PDC 代表伊藤平賀と、
はい、本日サブパーソナリティをやらせていただいてます山口でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。